宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が
ありがとうございます。
ね、上がってるんですか。
上がってるんじゃないの。上がってます。
全引け82円88銭高、19723円42銭。トピックス 1584.05 プラス 5.50 ポイントとなりました。続伸です。
はい、東京地方今日はみぞれですもんね。
出し出てくる
ともう真冬だよ ね。僕なんかとダウンなんかをさ、はい、しまい込んだらもう本当に震えてますよ。
ね、そういう気候にも関わらず、まあ株と気候はあんま関係ないですけどね。
でもね、株さえ上がればね、寒さはね、はい、全く感じませんね。
本当ですか？吹き飛びます？
株があれば全て良しだからね。
懐は暖かくなりますからね。
そうそうそうそうそう、おっしゃる通りですよ。家庭円満ね。株があるとね。
いや、ね、家庭はちょっとね、いろいろ関わるかもしれませんよね。
もう株ね、関係ありますよ。とにかく下がった日は金が悪いからね、大体ね、朝からね。ところがさ、株が上がりさせたら、なんか、ね、ついついニコニコしたくなりますよね。
そうです。でもなんか、リスナーの方に、はい、なんか株が高い、株が高いってニュースで言ってるんだから、あなたよっぽど儲かってるんでしょって言われたけど、実は持ち株はあまり上がっていませんとか言った時があって。どうですか、個人投資家的には、こう、2万円を目指すような段階にもう一回行くのかっていう期待が結構高いと思いますけど、儲かってます。
いやいやいや、言ってますよ。ほら、2万円に向かってるじゃないですか。あと300円ぐらいじゃないですか、2万円って。
今日19,773円まであったので、
前の高いところは19,000ザラまでね、19,778円、あと5円。
あと5円、
もうちょっとね、もう2万円のお尻が見えてきてるじゃないですか。尻尾が見えるからね、ちょっと引っ張るだけでね。
引っ張ってくださいよ。そうそうそう、先生、
尻尾抜けちゃったことないですよね。
いやいや、そんなことないですよ。
そんな神様いるんですか。
それでもですね、はい、まあ、今日昨日今日と日銀の金融政策決定会合、ね、
このお昼休みにも出てくるんじゃないかと。
ねえ、だいたい12時半頃で、遅いと何かがある、そのぐらいの時間だと、12時半頃だと12時半前ですか。
最近お昼休み中が多いです。
多いですよね。うん、
まあ、あの、市場が常にね、日銀に対してやはり緩和だってサプライズとは言わないまでもね、うん、さらに追加をこう求めてますけど、僕はそれは必要ないし、あの、まあ、実際もしないと思いますけどね。
うん、今回なんか30日にするんじゃないか期待がにわかに高まって、いやいや、
大変高まってますよね。
うん、市場で勝手に、まあ、高まってるわけですよね。
うん、まあ、高まる
もいつも勝手にそうなんですよね。
そうそうそうそう。
でも、この前の例えば年末ぐらいからね、はい、4人ぐらいがもういいじゃないかっていう意見を入ってますよ。入ってってすんですけどね、審議員のね、おっしゃってますと、
まあ、だから、はい、ね、その人数がね、それを上回るかどうかですけども、基本的にはそのなんていうか追加しなきゃいけないような状況にはないと思いますけどね。うん、株はだって、割合ね、好調に上がってますし、
株が良ければ全ていいんですか。
いや、株が良ければ全ていい
です。インフレ率ゼロですよ。
いや、株しか見てないから僕なんか。
で、株には追い風になる環境が何があるんですか。それじゃあ2万円突破のために。
いやいや、それはもういろいろあって。
カナウちゃん、なんか聞いてやって。
でも確かにね、その、
ガクッ
と聞かれて。緩和期待で上がるっていうのも、ちょっと同化な的なところがなくはないというか。
いや、緩和期待で上がると困りますよ、うん、正直言って。緩和がなければね、うん、下がっちゃいますから。これはあんまり期待しない方がいいですよね。
うん、じゃあ何を。
前回のそのサプライズの時からそれほど経ってないんだから、まだ。
う
ん、
で、大体これは、
ね、1年は見たいところです
ね。ね、2回やっても大体その効果は2ヶ月ぐらいのもんですよね。
その
引き株がびっくりするのは、
そうそうそう、株がプラスそれによって為替が多少なりともね、まあ、円安方向に来たっていうのがあって、それをまた追い風にってことなんですけれども、うん、円ドルで見るとあんまり今動いちゃいないですよね、このところね。
だって日銀短観だって12ポイント大企業製造業重注、あの
PI が、
ね、うん、12ポイントで横ばいなわけですけど、別に悪化してるわけじゃないですよね。
でも先行き悪化見込み、
悪化見通しですね。
それ ね、ちょっとこう雰囲気でねそうなっちゃうと思うんですけども、うん、実際はそうならないと思いますね。まあ、円安の、ね、効果が少し薄らいできたというようなことがあると思いますけども、うん、それでもその薄らいできたんであって悪化していくとかね、うん、そういう状況にはちょっとないんじゃないでしょうかね、うん、それから考えると日銀としてはもう本当に、追加はしないと思いますけどね。
ガンガン緩和をして円安に持っていこうって言っても、うん、円安そんなに経済にプラスでもないっていう水準とも言われてるじゃないですか。
そうですね、微妙なこうあれで、輸出関連企業は円安でむしろね、うん、ちょっとね、これ以上進んだら困るというところ結構ありますよね。例えばソニーなんかだったら収益が落ちますもんね。
そう、
ソニーだけじゃないですよね。海外進出比率が高いところはね、はい、円安のこうマイナス影響っていうのは出やすい形になってますからね、
うん、かといって最近はね、はい、現地にある工場なんか戻してきてる。
そうそうそう、
ごく一部ですからね。でもあれは、
まあ、そうですよね、
うん、それは実際に戻せないですからね。
でも次第次第に戻るっていうことはありますけども、はい、基本的にはね、やっぱり基本的には戻れませんよね、
うん、
もう一回出ていったものはね、
うんうん、じゃあ翻って、まあ、アメリカの方はね、昨日見てたんですよ、はい、夜も寝ずに、バーンと来て、はい、高かったんですよ。
高かったですね。
で、夜も寝ずりって嘘じゃないですか、
はいはいはい、
寝て目が覚めたら安くなってるんですよ
そうそうそう、
このアメリカの何なんですか。
これはだってドルが結構高くなりましたからね、ユーロに対して、
ね、ユ
ーロがガクッと下がりましたからね、
うんうん、
ですからそうなるとやっぱりアメリカ企業のね、うん、輸出がちょっとね抑制されるというふうに見ますので、買いがね止まってしまいましたね、
うん、だからまあ
ドル高懸念がアメリカは出てきました
よね。そういうことですよ、
ね、ルーザーム長官とかね、あれイエレンさんなんかルーザーム長官言ってますよね、はい、警告みたいな形で、で企業からも出てきてると、じゃあ日本はこの水準でよくても多分アメリカはこの水準では嫌なんですよね。主要相手国に対してはこのところのドル高で 14% ぐらい落ちてるはずですよね、計算上はね。
あ、そうかもしれませんね、
うん、
でもこれ以上どんどんドル高は困るかもしれないんですけど、はい、日本とかヨーロッパの景気が怪しいからですよみたいな言い方もイエレンさん知ってるので、うんうん、支えてもらわないと困るから、そんなにユーロ安はダメよとも言わないかな、うん、なんて思ったりどうですか、う
ん、でも現実はほらそんなになんか物事が悪化してるわけじゃないわけですよ、
はい、
それこそ日経平均はね、うん、高値更新とかでいきませんけども、はい、それに近いようなところにありますし、上海市場もね、うん、
7年ぶり高値、
そうドイツ市場も強いしね、まあ米国市場は少し軟調なんですよね、高値から考えますとね、うん、そういうところはありますけども、
はい、
そうですね、市場にこう変なことが起こってる状況ではありませんからね、うん、
じゃあ順調にこの先4月もいけますか。
そう思いますね、
このね楽観論がいいんだ、
はい、
楽観論、
いや僕は悲観的なんですよ、うん、
え
もっともう爆発するとか思ってるんだから、
ね、何が、
いや日経平均とかね、
思ったよりは遅いなと、
それに比べれば、はい、もうね遅いと、
遅い
そうです、
ね、でもね、今週来週再来週からうまく取れば、27、28、30、1日と休んだりなんかすると、その後も休めばですね、2週間ぐらい休めちゃうんですよ。
あ、ゴールデンウィーク
が、ゴールデンウィーク、
そろそろ。
ゴールデンウィークの北浜さんのお告げ、
はい、
このところ何かずっとあってんですが、今回のお告げなんかあります？まだ早いですか？
ゴールデンウィークまだじゃん。まだ先です
よ。ゴールデンウィークのお告げって何ですか？
いや、ゴールデンウィークはこうしなさいっていうのはね、今までことことかあってきて、
うん、そうですね。
そろそろそういうことも考え始めんですよね。
ねえ。で、ゴールデンウィーク前、要するに19の週っていうんですか？
売っときましょうとかね。
売っときましょうとかね。
申し上げますよね。
ね、
それはまだだからね、市場の状況を見てからですよね。
16、23あたりに伺えるんですかね、は
い、う
ん、
そうやってさ、はい、たっぷりと、ね、休みを取れることの幸せ、いいじゃないですか。
そうですよ、ね、
世界で日本だけですよ。ゴールデンウィークなんてあるの。
だけどイースターとか清明節とか休んでじゃないですか。
いや、あれは数日じゃ1日か2日じゃないですか、うん、ところが日本のやつは長期休暇だからね。
今回はどうなるのか、いいんですよね、
とんでもない休みですよ、
うん、でも日本人はこういうふうにして国が決めた休日を律儀に休みますけども、はい、例えばアメリカなんて勝手に休んじゃいますからね。
そういうことができるかどうかは
1週間とか2週
間とか、ね、その人の意識の違いなんだから、
うん
ね、休もうと思えば本当は休めるんだけど、みんな休んでないから休めないっていう話でしょ、はい、休もうと思って休めばいいんだよ、ね、
休める社会になったらいいですね。
だって有給休暇取れるでしょ、給料下がらないんだからいいじゃないですか、ね、
会社員の方々はそうですね。
そうか、
うん、私の収入はどうしてくれるんだって、
ね、いや、まあね、でも株を持ってる方なんていうのは、
はい、
連休中海外をやってるし、うん、まあこの27、28、30、1日だってね、
はい、
相場はあるから、まあゆっくりどっか行っていただいて、休んでても上がってくるんでしょうかね。
いや、それはちょっと気をつけなきゃ、まだね。
まだね、まだちょっと早いですね。
お話は早いと思いますけども。まあ、でもね、こうやってほら、あの、ベースアップがね、はい、されたと企業も多くなってきてるわけだし、うん、長期の休みもね、取っても給料も下がらないわけだし、うん、こんな幸せなことはないじゃないですか。
いや、あの、トヨタの4000円、ホンダの5000円っていうんだって、はいはい、なんとかね、わけのわかんないね。あのモデル賃金で出すんですよ。ああ、よくよく調べたら、あれ4000円っていうのは一番ね、人数が少ないところ。
あ、そうなの。
上と下はね、あんまり変わんないらしいですね。変わんないというか、そこまでいってない。全員が全員それを恩恵によくさげてない。
あ、そうなの、そこまで知らない、分かんないけどね、
その数字のマジック
マジック
でもこうベアが出たりなんかすると財布の紐はどうなんですか。でもね、あの車なんていうのは最近、例えばプリウスなんか例に挙げますとですね、50万60万引きなんて売ってるんですよ。あれ会社なんかもそうなんですよ。
あれ困るね。
はい、
在庫、私は初代プリウスを使ってっからな、うちはね。あれが安くなったよな、中古に出してもね。
ということは、あの、あんまり物を、車売れてないんじゃないですか。
自動車が売れてないんですよね。そうなんですよ。今一つ他よりも、なんか今回も単管とかもそうですけど、はい、自動車部品の生産のとことかがダメなんですよね。そうそう、ダメなんですよ。
日本の根幹
通りよりですかね、消費税増税でってずっと言ってきたわけですけど、その後戻らない、あんまり。
でも株には関係ないからいいじゃないですか。海外で売れればいいんだからね。
アメリカの新車販
売、アメリカで売れてくれればいいわけですからね。
東南アジア落ちてんですよね。
落ちてんですよね。
アメリカで売れてくれればいいんですからね。
でもアメリカも GM なんていうのは相当頑張ってますしね。ピックアップトラックなんて、
それでも日本車がアメリカで売れてくれることには変わりがないですから、いいんですよね、それで。
うん、
同じことを3回言いましたね。あえて言いましたね、
3回言うと本当になるっていうのは別にファクトはまた別にありますからね、この前。でも、まあ、それ業種によっては売られるのもあるけど、全体的に今強くて、ね、なんかインバウンドなんだろう、これすごいですもんね。
インバウンドはすごい。
お花見。
そう、花見。
すごい、ステータスですって、日本にお休み、
生命線とかで。お花見くのは。
日本でお花見したって写真なんかさ、見せるのはもう最高じゃないですかね、会館ね、隣近所にさ。ね。
だからまた、あの、SNS に載っけたりなんかすると、そこからわーってなって。
そう。
あいつ花見行ったんだよな。
皇居とかなんかすごかったわよ、とかさ、みんな言うと思うよ。
なんか、あの、花いかだが、川に落ちて、あれがなんか。
花いかだとはまたいい言葉が出てきましたね。
流行ってるらしいというか。
ね。そういう雰囲気いいじゃないですか。日本の良さが、もうね、世界で認められてるんですよ。
まあ、そういう方たちが支えてくれる。
美しさね。美しさ
ね、
日本美人の美しさもね、有名です。桜の美しさもね。
でも日本人があの出張とか行く時の宿が取れなくて大変らしいですね。なんか普通のビジネスホテルが3万円とかするんですって。
あ、国内でね。そうなんですよ。だからほら、僕はインバウンド関連株リストって作ってますけど、
リスト、
今日はどうなんだろう、上がってるのかな。あ、肝心の日本空港ビルディングが下がってるわ。
成田、
今日はなんかあんまり上がってるの少ないな。あ、西武ホールディングスはなんか
西武
上がってるじゃないですか。
この前もあの注目銘柄でね、上げていただいて、
やりましたよ、
18日の銘柄、
西武ね。
プレゼント
でほら、死んでから死んでじゃないですか、西武は。福井さん、
はい、
西武は死んでじゃないですか。
死んでですよ、ファクトですから、僕は認めざるを得ない。ほら、
強力メインテナンスもホテルですよ、ほら、ビジネスホテルその他やってるんですよ。
はい、
これはどうですか。ほら、あ、昨日死んでだ。
昨日死んで。
そう、昨日死んでなんですよ。
強力メインテナンス。
なってるじゃないですか、ほら、インバウンド。
なんかあの北浜さん。
はい。ドンキホーテ。ドンキホーテ見ましょう。これ、はい、私がリストしてるんだから。
12月24日に。
今日死んでない、ほら。
あ、また上がってきましたね。
今ですね。
一万いくらしてるの、どうにこんな上がってんの。
あのなんか揉んでたとこ抜けましたね、これ。
抜けましたよ、これ。死んでじゃないです
か。なんか僕に対してほら見ろって感じの。
国内需要が落ちてるからね、別にドンキホーテで車買わなくたっていいんだもんね。
あ、そうですよね。
いろいろ仮装用のなんかグッズとかいっぱい売ってんだよ、なんか。
プロテイン
とかね。プロテインなんかすごいよ。
もう何、
そういうのも売ってますね。
売ってるのか分かんないぐらい、いろんなものが、
売ってるよ、ともかく。中国から仕入れてんだと思うんだけど、
増え
るとね。
で、そういうことで、ほら、まあ、得意の個別銘柄の話になっちゃったんで、
はい、
この後、個別銘柄チェックに行きましょうよ。
はい、ああ、そうか、もうそうなっちゃった。
もうそのぐらいの時間です。はい。
はい。振り返ります。
振り返りましょう。
はい、
まずですね、4月の8日に取り、
4日
4月の1日。
そう。1日です。1日が ABC マートです。
ABC マート2670です。
2670。
2670。
はい。
はい。ABC マート、 4月の
2日
の寄り付きが6760円で、はい、本日全引け7300等円
お
7500円が4月6日にあります。
ほらって言ってほらって言
ってこの前北山さん
のこれ番組のさ終わった直後は6780円だった。
そう
これ見たよね、
ええ、そう
これ4月1日だから前回が
でそえ
確かなんかあの前期最高益とか言ったのに大幅安していて、そうそうで、で取り上げていただいて
テレビ局との問題とかなんかあれかな、
あれずっと前からありましたよね。
ああなんか、
う
ん、
あの利益供与に当たるとか当たらないとかいう、アナウンサーの
アナウンサーの方に言われてる。
あれ関係あるんですかね。
不自然なぐらい下げましたもんね。
うん、
不自然なぐらいね。うんうんうん、そこをまあ知らないでとにかくね、そういうことは知らない
で。知らなかったですね。
しましたけどね。
後でね。
本日決算です。
そう
ですね。それは私がいぶかしく思ったのはですね。
はいはい。
普通北浜さんはこの ABC マートは秋からね、はい、冬のブーツに向けて ABC マート
って
夏じゃサンダル安いだろうったんですよ。
そうそう、女性の足がね、はい、美しくなる季節ね、うん、秋ね、
秋
そうですね、
そうそう秋頃からブーツが高いからね、それに向けて
利益率高
い。この時期になんで ABC マート、
今回生足の魅力ですよ。スニーカーとかね、
スニーカーですね、今年ね売れてますよね。
そうスニーカーですよ。
その話で僕説得されちゃって、ああスニーカーかと思ってね、思わず頭の中でこうやってね、海岸を走る女の子の足先かなんかを想像して、
そう
番組中に
そうだ、実際その株もそうなったじゃないですか。
白いスニーカー、7500
円まで上がってくれたんじゃないですかね。
これ大当たりですね。
はい、
その前は
その前が
札幌ホールディングス、
3月25日札幌ホールディングス、はい、
2501です。
2501、はい、3月26日寄り付きが487円、本日全引け477円です。高値は3月27日499円。
いまいちですね。
いまいちですね。
まああの5月になりますとね、要するにノンアルコールビールの
特報ですね。
そうそうそう、あの発売されます。それを、まあ、待ってる段階ですけどね、
うんうん、
売れるに違いないと思うんですよね、
うんうん、
飲んでも飲んでも酔わない、ビールだから
酔うとは言うと思うんですよ。
そうですよね、いいのかなそれで、ね、
いやビール気分を味わえるだけいいじゃないですか。喉越しが良ければいいんだからね。
喉、
うんうん、
越し、あ、そうそう
そう、
確かに、
うん、だからそれがね、ちょっと今のところ株価に反映してませんけど、
うん、
要するに発売は5月になってからだね。
これらのれ待ってインバウンドで皆さん買ってくるんじゃないですかね。
いやそういうこと
考え、弱ねえビールだとかね、これ飲むと健康になるんだよ。
いや健康になるんですよ。あのトウモロコシ繊維がいっぱい入ってからね、
うん、トウモロコシ得意ですからね。
そういうことですよ、
うん、トウ
モロコシ食物繊維ですか。
そうですよ、だから飲めば飲むほど健康にいいんだから、血糖値も下がると言われてるんだよ。本当かどうかもう分かりませんけど、でも特報だから特報、大安が認めた
好きですよね、
そうです、
その前行きましょう。
はい、ナブテスコ6268、
3月の18日ですね。
3月19日寄り付き3600円で、本日全引け3325円、23日に3655円がありますが、
ちょっと可愛くないですね。
あまり可愛くないかもしれない。
そうですね、ちょっとこれ売れ込まれちゃってますけど、
配当落ち後軟調かな、
まあ、そうなんですね。その辺ちょっとこうかん、なんていうんですかね、戻りもちょっと芳しくないところですけど、もう少し我慢していただくしかないって感じ
ですね。北山さんの銘柄、まあ、ABC マート別にしても珍しいですよね。
ね、
この3つ遡っていて、そのうち2つは
中身も悪くないんですけどね、はい、ちょっとこうご機嫌悪いっていう感じですね。
やっぱり全体相場に引っ張られた。
でも全体のところも今のところ戻りかけてますから、これも戻ってくれなきゃいけないと思いますけど、
うん、
ちょっと重たいですね、
うん、
しばらく待っていただくという形ですね、
うんうんうん、
もう一個いきますか。
いきましょう、
は
い、
アステラス製薬4503、3月11日に取り上げていただきまして、12日寄り付き1980円で、本日全引けが1969円です。この間の高値が、3月23日に2銭飛び33円というのがありました。アステラス4503、
一度上がった後がちょっと軟調な形が続いてますね、ですけど配当の後はまた少しずつ上がり続けてますから、この感じのペースでね、まあ、あの高値っていうのはね抜いていくんじゃないかと思いますけどね。それからこれはスローペースですけどね、堅実性がありますからね、
うん、名前がいい、汗を照らすんだ、
そういうことです。
それが理由でしたね。
立派な理由ですよ。
そうかそうか、
はい、
はい、そういう理由だった、
まあ、ということで全体にまあ引っ張られてる感じもあると、
そういうことですね、
まあ、それが全体が戻ってきてんで、
ええ、でも戻りはこの株としては順調と言えると思うんですよ、順調ですね、こういうペースですよ、これ
は、はい、はいはい、
それぐらいペースがありますからね、人にもね、
ありますね、
そうですよね、うん
うん、そうだからまあね、そういうペースに自分のペースと株のペースと合うが一番いいですよね、
もちろんです ね、はい、
それに合うかどうか、明日実は北浜さんの、はい、DVD CD 発売なんですよ、うん、明日はですねタイトル、2万円をクリアして上昇相場はまだまだ続く、今買わなければ買いのチャンスがない、厳選お宝株はズバリこれだ、今買わなければ買いのチャンスがない、なんか脅かしてる感じでちょっと
今買わなくてもいいですけど、
あ、煽られてる感が、
ね、まあそれは明日発売、はい、それでいつも恒例の、これまで の DVD CD の中身をチェック、
はい、
今回は1月の中身をチェックします、1月15日発売分ですね、
1月15日、
はい、ですから16日の株価以降のところを上がってるかどうかチェックしております、1月15日の発売では電通4324、これが1月16日4730円、3月の16日には5690円、直近4月の7日、まあ昨日ですね、5470円、いいです、いいじゃないですか、
今日多分新値ですよ、
そうそう、今日はねまだ取ってないんですけども、うん、すごいですよこれね、北川さんすごいですね、
いいですね、電通は重たいのね、普通 ね、
普通重たいの、これバッチリですね、これ4730円からまあ4600円、4700円近くまで来てるってことね、来て、うん、現在も新値を取ってきてると、
いやいや今はだって5600でしょ、
あ、そうそう、4000ですね、5600円、はい、1000円以上、
あ、いいですね、
ねえ、
電通がね、
電通はね、この電通、この時1月15日の発売分で入れてると、でその後、2つ目6644大崎電機工業、
大崎ね、
はい、これが806円から3月3日857円があったんですが、昨日段階で806円、
あ、戻って
こい、戻ってこい、行ってこい、
でも50円がとこ上がった、
そう、50円51円上がってるんですよ、うん、
なるほど、
で、9616強力メンテナンス、先ほどのチラッと、
はいはいはい、
これが5416円が、これまでこうじわじわ上がってきてて、直近昨日の数字なんですが6340円、
うーん、
1000円型弱上がってますよね、
今日も上がってるからね、
今日も上がってますよね、はい、で7968田崎、これ1890円、インバウンドですね、これ3月の17日に2362円、昨日が2300円、いいですね、
あ、いいですね、
日本信号6741、これが1214円、1月の30日1293円、直近1212円、
おお、はい、ちょっと
元に戻って、まあ、ね、1月の30日にはちょっと上がったんですけれども、は
い、ちょっとじゃないじゃないですか、
しっかり上がって、分かりました、はい、まあ、80円弱と言ってみましょう、90円弱ですね、はい、あとオリジン電機6513、496円が、2月の25日558円まで上がって、直近でも500円を超えてきてますよね、514円、はい、6517電用1791円が2月の23日1999円直近のところ1828円、
ああ、
うん、渋いですよ ね、
渋いですね、
しっかりしてますよね、旭化成3407、1096円、これが3月19日1260円、
ああ、
直近1158円、1160円ぐらいですね、
なるほど、
これこうなってきたら、まあ行ってこいが三角にしたっていいですか、
いや、
ダメ、途中
は株っていうのは1回上がればやっぱりそれで評価できますね、普通はね、普通はね、
私あの最低の時にそれをやったんですよ、
はい、
一遍上がって下がったらこれ罰だって言い張ったらリスナーの皆さんから怒られちゃって、一遍上がればいいんだ、
株の世界はね、
はい、
まあ、そこでねリグってれば、
うん、そうですね、まあリグはどうするか非常に難しいんですけども、ということなら1月号は全部全問正解、結構いいですね、
ああ、いいですね、
ペースを取り戻しましたね、
え、
12月は1個外れてたんですよ、
1個外れて
た1個で、ね、そんなせ
僕がパーフェクトを常に目指して
た、厳しい、
パーフェクトはちょっとやっぱり難しいよね、パーフェクトをキープし続けるの
ね、でもそのね12月11月も1個間違えて10月はパーフェクトでしたよ、
間違えて計算問題じゃないんですから
でもまあ8名からいつも上げていただいてて、まあ、そのうちのこういう成績、今回1月の15日発売のものはですね、振り返ってみたところによりますと、まあ、全問正解、
はい、
すごいですね、
うん、ええ、あのこれを キープしたいです
ね、明日発売のものもぜひそれをキープして明日もまた
キープは苦しいぞ、
結構テーマものでいくんですよね、
あ、そうですね、
明日発売のものにも、
これ1月はどういうテーマだったんですか、
これは何でしたっけ、 忘れちゃいました
今回はどんなテーマになるんでしょうかね、
いろいろテーマを選んで、はい、まあ、全部それだけじゃないんですけどね、はい、はい、忘れちゃいましたとにかく1号さんすごかったでしょ、うん、明日発売のものもぜひ期待していただきたいと思います、
はい、
価格の方8640円プラス送料をいただきます。大友への電話番号今日中になるべくなら予約していただけると助かります。東京 03-3595-4730 東京 03-3595-4730、上昇の北浜さん DVD CD 明日発売、
目指すとパーフェクトって
目指すよじゃあパーフェクトなんで僕不愉快なんですよね
福井さんが、ね、不愉快なんでパーフェクトじゃないとね、
そう、
普通は一つか二つ外れたっていいってことは言えないけど、
僕はね人の間違いは許さない、
やむを得ないでしょ
自分の間違いは
自分の間違い、
はい、さて
じゃあ今日の銘柄いきましょうか。
今日の銘柄をお願いします。
奥さんにそう言われてていつもね、
あ、
今日の銘柄
はい、はい、あ、そうか
今日の、はい、本日の銘柄です。
アニコムです。
はい、アニコムホールディングス8715ペット保険のアニコム、全引け2303円、64円安でした。
いや僕ね今はね数日睡眠不足なんで、なぜかというとね、
はい、
猫ちゃんがね、なんか石が詰まっておしっこが出ないとかあって、
あ
れでね夜間救急病院とかね書き込んだりしてさ、
はい、
夜中にねやってもらってるんですけど、あれなんだよね、結構ね治療費かか
る、払いますよ、
いやそうなん、
取られるって言っちゃいけないんだよ、
ね、かかりますよ、
4万いくらだったら4万いくらね、うんうんうん、考えてみるとさ、昔息子がさ、はい、なんかペットショップからね、うん、ウサギをもらってきてさ、はい、もう売れ残ったやつ、
うん、
でねすぐ病気になったんだよ、取られない、やっぱりしょうがないからさ、うん、優しい父親を襲ってるからねいやさ病院に行かなきゃいけないってい
や優しいんだから本当に
8万いくら取られて、お前いい加減ならもらってくるなって
怒ったじゃん、
怒っちゃった
優しい父親の金を肩掛けしてて
8万円は結構かかりましたね
優しい お父さんはね忘れちゃったことがあるけどさ、8万円って言われてだからね、改めてですね、アニコムの、はい、ペット保険の重要さっていうのをね、
うんうん、
つくづく感じたんですよね、
私そうそうそう、犬なんかでもすごく高いですよ、ね、この前も爺さんとか行ったら、うち2頭いるんですけどね、
犬を飼ってるでしょ福井さん、大変だよ、
入っ健康なんですよ、入ったら
ダメ、入ったらダメ、入らなきゃダメ、
ところが行ったら、うん、お話をしてたんですよ、連れてきてる方で手術したっていうのは、はい、40万だって、40万ですよ、
40万
手術すればね、
福井さん入ったほうがいい、いやいや、その動物園にね、待ち合わせでみんな話し合ってる
んです
よ、8万円とかさ、
知り合いの人がいて、はい、その人から言われてるんですよ、入っといたほ
う
がいいよ、
うん、
その人の犬も、うん、ちょっと頭がバカなのかなんなのか、
何それ、
そんなに何でも食っちゃうんですって、
はいはいはい、
いや、ビニール食っちゃったんですよ、
あら、
それを取り出したってんで、それはやっぱ高かったって。
ダメなんですよ、ビニール食べちゃね、でも食べちゃうんですよ、そこら辺に送
って。カノさんはペットを飼ってる？
うちは今はいないんです。
あ、
はい、
飼うの考えた方がいいね
でも好きなんですけど ね
福井さんとか遊びに行けんだよね、
あ、それで犬に散歩させられる、
2頭いる
だって、1軒がいてね、吠えるんですよ
福井さん、はい、これ入った方がいいよ、
そうですね、
アニコム以外にもいろいろあるみたいだけど、一応アニコム
これ
トップだ、
これまるで冗談なんですが、はい、1匹だけ入ってて両方に使うっていうのはダメなんですよね。
あ、それよくわかんない、それわかんない、
あ、ダメですね、それはね、
ダメでしょ、
ちゃんと登録番号
だって、奥さんが保険入ってるから旦那も OK っていうのは、それはありえないよな、
うん、
それと一緒じゃん、
そういうダメなこと考えちゃダメですね、
ダメですよそれと、
アニコムは、
いや
いや考えてない、そんなのたまたま言っただけで考えてないです、
保険料がいくらか知らないけどね、
いやこれ調べたらね、はい、数千円からいろいろパターンがあるんですよ、
あ、そうなの、
だからその知り合いに言われて入ってるからいいよって、僕今まで考えてどうしようかと思って、
うん、やっぱりねこれ私もね、もう考えましたよ、
そうなんです、
保険なんかあるらしいとか、
で今何歳以下の子供だったの数よりペットの数が多いんですよね、
そうそうそう、人間の子供より多いんですよ、
ああペット可愛いもんね、うん、だってね、うんうん、まあ人間の子供も可愛いってや可愛いけど、
それはまた別、
ある年齢になればね、もうね手こまれっからね、
うん、でねペット喋らないですから、口応えしないですからね、
ああそうだね、
うん、
こういうことを言う年齢になってるわけです、ここのおじさんたちは
それそれで、はい、今日の注目銘柄はインバウンドでも何でもないね、アニコム、
アニコムです、
ペット保険、
そうです、
あ、でもこれもなんか人口減少社会とかそういう感じかもしれませんね、うん、
いやーね、
アニコムホールディングス8715でした、
はい、はい。じゃあ次のコーナーに行きます、前回はちょっと北浜さんが パソコンの失敗ですね、卑弥呼の数値を出せなかったんですよ。
何それ。
卑弥呼のコーナー、北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼にもですね、はい、いろいろ相場の話、全体相場、個別銘柄の話を聞いていこうということで、これから始めます。前回は今言ったような事情でございまして数値が出せなかったんですけど、今回は平気ですね、北浜さん。
あのね、ここはね、キーをね、あの番組始まるときいつも押すんですけど、はい、それをね、なんかね、あ、そうです、前回はほら、うん、カノシさんの顔が見えなかったじゃないですか。
そう、あれで我々もう調子狂っちゃったんですよね。
狂っちゃってね、押し忘れた、
失礼いたしました。そうそう、
だから今僕は北浜さんのせいにしたでしょ。で、北浜さんはカノシ君のせいにした。で、僕はそれに乗った。カノシ君が来なかったのが悪かったんだよ、カノシちゃん。
インフルエンザのせいですよ。
カノシさん、どっかでデート行ってたんじゃないですか。
インフルエンザですって。
いやいや、議員さんがそういうのいらっしゃいますよね。
あ、議員さん、ね、あれ困った
困ったもんです ね、
どうね、何がどうなってんだか分かんないですけど ね、 ね、みんなして膨れてましたね。
いや、うん、もうちょっとどうにかしてほしいもんですよね。
ラジオ日経のエリカ様だからね。
違いますよ。こんな弱気ないのいませんよ。
ほら、化粧なんかしてないもん。あんな目の下真っ黒の化粧してないじゃないですか。
そこまで言っちゃいけないよ。
いや、それはまあ化粧は皆さんの。
え、前回見られなかった数値はいくつだったんですか。はい、
73だったんですよ。
73だった。
その前が81ですから、多少落ちたんですよね。
そうですね、
はい、前々回はドラ聞こえるかもだったんですよね。
そう、ドラが鳴ってたんじゃないですか。
そうですね、だからそこから、本当に、それをね、信じられた方は株が急落しましたから、うん、まあね、
なん
正解だったと思
います。先週のこれをね、皆さん聞いていたら、はい、水曜日の5バカ、木曜日に買ってきたかもしれない。
下がったことは確かで、下がったことは確かで、
だいぶ落ち着いたんですね、81から73。
それで、このコーナー、この卑弥呼の決断をですね、株価分析ソフト開発して販売している、証券スクロールで、その瀬島校長にもいらっしゃっていただきます。よろしくお願いします。
はい、瀬島です。
それで先週はこの73であったわけなんですが、どういうあれでした、お言葉の方は、卑弥呼の覚えていらっしゃいます、先週の分。
言葉はね、
はい、先週ですよ、
いつかだっけ、先週ね、
先週は4月1日、
はい、
そうそう、1日のやつ、
はい、
19,034円で終わってた日です。
ちょっと待ってくださいね、
ちょっと待ってくださいね、うん、はい、僕歌でも歌ってましょうか、ちょっと調べてる間に。
何を歌うんです
か。なんか、いやでもね、これ皆さん注目してて、お叱りを受けたりなんかしてるんですよね、はい、どうなってんだ、ね、
上昇のペースが落ちてきました、はい、撤退の指示をする卑弥呼の太鼓が聞こえてくるはずですって書いてある。持ち株の 70% は売っておくべきです。
前回でもですね。
そうですね、
あ、73万下がってもまだそういう感じ、
そういう感じでしたね。
そうだった
ね。なるほど。じゃあ今日の分ってそれはどうなってますか。
今日はですね、
今日は8日です。
はい、
はい、4月の8日でございます。
これはね、
はい、
ちょっと厳しくなってますね。
また厳しくなって
る。いや、80ポイント上がってますね。
80ポイント、なるほど。
あってですね、お告げ度80ないし100のこのゾーン、
うん、
個別銘柄では吹き寝したものから順次売りです、うん、欲をかかず、うん、頭と尻尾はくれてやれであります、はい、このゾーンで買い出動するなど卑弥呼のお告げが、標榜する超安全投資違反です。
違反なんだ。もうドラは慣れ終わったんですか。それじゃもうそれダメ。
この前のやつね、一回大きく警告を発してて、はい、さらにいい警告ですよね、
うん、
まあ吹き寝の銘柄はもう売っときましょうという、はい、いうことですからね、
うんうんうん、
順次売れということですから、
ええ、
欲をかかるか、欲をかかずって書いてありますからね、
うんうんうん、
頭と尻尾をくれてやるですから、うん、まあその通りだと思いますよね。
まだそういう水準にあるわけですね。
そうそうそうそう、うん、でも、ね、やっぱり一部は打てた方がいいですよということではありますから、うん、その通りだと思いますね。
あ、
さっきの中でほら、うん、インバウンド関連株の中でも、
はい、
どれが売りとは言いませんけど、うん、下がり始めてるのはあったじゃないですか、
はい、
そういうのはもうちょっとね、
うん、
打っときましょうというようなことになりますよね、
うん、
で吹くのがありますから、
はい、
それはもう確実に打っときましょうと、うん、いうことですよね、
うん、
という指示ですね。
なるほど、
はい、
まだまだ警戒が必要であって、そういう銘柄をお持ちで吹いた時には、まあ、売っておくのがいいんじゃないかなと、まあ、最終的な判断はね、お持ちの方、投資家ご自身ということになるわけなんですけれども、
まあ、そうですけどね、
そうか、厳しいんだ。
いや、それはもうこれだけのね、はい、状況水準になるとね、
うん、
一応こう厳しさというか、
うん、
聞いといた方がいい
ということですね。本当にその売り時期は大事ですよね、こういう時に ね、いつまでもあれしてると、
ええ、
とんでもないことになる恐れもあるケースもあったりなんかしちゃったり、
一旦調整入れて、うん、だいぶ安心とかじゃないんですね。
まあ一応お次はそういうことですよね。
次はね、
そうですね、
うん、まあ、個別にいろいろあるかもしれませんが、
はい、はい、で個別のところで校長なんか今日は何ですか。
はい、
火のお告げなんてないですよね。
はい、火のお告げ銘柄を、あ、火のお告げ、もちろんご紹介しようというふうに、
僕は株は火のお告げだと思ってますよね、は
い、そうなんですか、
バーッとい
っ、谷とかも好きなんですけど、
これは火のお告げ、
火って燃える火のお告げ、ファイヤーだから
ね。そうですね、
ファイヤ
ー、福井さんの得意な蚕ではないですよね。ファイヤー、ファイヤーでもね、ファイヤー違いですよね。
何ですか、
はい、
意味は分からない。
よくないこと言いましたね。英語でファイヤーは解雇。
あ、そう、首ですよね。
なるほど。
余分なこと言いましたね。
すいません。
話の故障料。
何を言ってんだ、この人。
火のお告げ。
はい、
ね、1月27日合格です。合格の翌日より、より付き値が975円。
はい、
その後の高値が1207円、うん、ちょうど昨日ですかね、232円の利益が見込めたと、まあ、1000株でしたら23万2000円ほどの利益が出たということになるかと思います。
ね、1000株で23万2000円、いいでしょうね。
コード番号1808の長谷光ですね、うん、長谷光
で、これはちょっとね、はい、1月から、まあ、今4月なんで期間かかってるんですけれども、ソフトで北浜の望遠顕微鏡っていうのはちょこちょこってやると売り時をそれ教えてくれるんですよね。
そういうことですね。
でまだそれはチェックしても出てないんでしょ、売り時っていうのは。
いや、まだ出てませんね、これはね。
これまだまだ上行く可能性ありますよね。
そういうことですね。
で私もこの先ほど全体相場あるいは個別株をこう教えてくれる卑弥呼の株価分析書と卑弥呼の決算使いたいっていう方はどうするんですか、会員になるためには。
そうですね、利用料が月々1万9800円です。これとは別に年間データ量が2万2000円、年間ですね、2万2000円必要になりますが、詳しい資料を用意しております。またサンプル版の注文方法ともご案内しておりますので、ぜひ資料請求をいただきたいと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、 証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
ね、ぜひ会員になられると、で会員になられると校長に電話かけていろいろ校長がよりこの卑弥呼の言葉がわからない部分なんか補足したりなんかしてくれるんですよね。
そうです ね、
ぜひご利用になっていただければと思います。北山さん、
はい、
卑弥呼の言葉を聞いて、はい、なんか前半の部分の明るい感じがちょっと暗くなってたじゃないですか。
いやいや、暗くなってるというのはやっぱりね、一つのこう警告ですから、
うん、
やはりちゃんとね頭の中に入れとかなきゃいけないと思いますよね、
はい、
それとやっぱり卑弥呼のその長谷光でも思いますけどね、
はい、
改めて思いますけど、はい、僕なんかはね、建設株は今はねちょっとね難しいんじゃないかっていつも思ってるんですけどね、
うん、
だから長谷光なんか普通にね着目することはほとんどないんですよ ね、
ね、
正直言いまして、
はい、
ところはね、やっぱり卑弥呼はそれをねちゃんとねピックアップしてくれてるというのは、うん、私はねかなりあの価値があると思いますよね、うん、そういう意味でもね、
うん、
建設家はこうダメだっていうふうな感じになっちゃってるんですよ今のところね、市場全体もね、
う
ん、
そうですね、
あまり関心向けてない。
それがこの2月あたりがね、こんなに上がってるっていう、
こんなに上がってるのかということですよね、うんうん、着実にしかもね、
うん、
それをちゃんとピックアップしてくれてますから、
卑弥呼やっぱり優秀ですね。
そういう点
で卑弥呼と北山さんの CD DVD ですね。
あ、そうですね、
この2つがあれば、
はい、
どうにかできるかもしれない。
パーフェクトを目指しております、
はい、
パーフェクトという必ずカバーパーフェクトになるとは言いませんけどね。
もちろん言いませんけど、目指してくださいよ。
そうです、
僕の場合は結果が目指してないとムッとするということでね、今日も無事終わってカナオちゃんも戻ってきてくれましたしね、
はい、
そうですね、
元気がいいことですよね、
はい、
はい、じゃあ皆さん失礼します。
さよなら。
失礼します。